皆さんこんにちは。 DL スポットキャストへようこそ。佐藤愛です。お元気ですか？4月になりまして、私は本格的に来日準備の支度に取り掛かっています。約10年使っていたトランクが壊れてしまったので、この前新しいのを買ってきました。最近のトランクの軽いこと、びっくりですよ。今回の来日ツアーはこの新しいやつと一緒にガラガラと日本を飛び回ることになります。さて、今月は今まで書いてきたリハビリシリーズをピックアップしようと思ってます。2週間前に日本から少しの間リハビリに来ていた新体操選手の体を見ていました。彼女、若いのにすでに股関節の手術を2回もしていて、そのリハビリを少ししたのですが、私の診断と彼女の話し具合では多分彼女の手術ね、いらなかったと思います。もしくは手術を遅く遅らせることができたと思います。これはもう本人にも話しました。ですが、まっすぐ立つとか関節を思ったように動かすとか、そういう基本的な体を動かすことができていないのであれば、負担が一箇所にかかってしまうのは当たり前です。今回こっちにいられる期間が短かったので、完全復帰までのリハビリなんては全然できませんでしたが、彼女の考え方が変わったこと、そして体への意識に変化ができていたのが見えてきて、とても嬉しかったです。ちなみにリハビリにかけた時間は10時間以下でしたが、もうすでに立ち方も足の使い方や股関節の動かし方も分かってくれたそう。体が変わるって素晴らしいですよね。それは置いといて、このような手術でなくてもレッスンをお休みしないといけない怪我をすることってダンサーにはたくさんあると思います。週に3回以上踊っていて2週間以上レッスンを休むのであれば、普通のレッスンに戻ってくる前にリハビリプログラムが必要だと私は思っています。今日はそのリハビリのコンセプトについてお話ししようと思います。では本文です。リハビリって言葉を聞いたことがないダンサーはいないと思います。リハビリを行ったことがある人も DL スファミリーにはたくさんいると思うし、リハビリを見守った側、リハビリを指導した側の人もたくさんいるでしょう。今日はそんなリハビリがテーマです。もちろん DLS ですから、ダンサーのリハビリということで、昔怪我予防をセクシーにという記事でも書きましたが、私個人の考えとして怪我予防とリハビリは同じコンセプトだと考えています。リハビリイコール次回の怪我予防、怪我の再発予防だと考えると予防なんだから、まずはそっちを読んでくださいね。そうは言っても実際に何をどうしたらいいのかわからないじゃない。なので何回かに分けて見ていきます。第1回目の今日はリハビリという言葉を理解していきましょうか。ウィキペディアによると、身体的、精神的、社会的に最も適した生活水準の達成を可能とすることによって、各自が自らの人生を改革していくことを目指し、かつ時間を限定した過程であるなんて書いてあります。これだけでも結構複雑ですよね。根もって続くんですよ。WHO による定理、リハビリテーションは能力低下やその状態を改善し、障害者の社会的総合を達成するためのあらゆる手段を含んでいる。リハビリテーションは障害者が環境に適応するための訓練を行うだけでなく、障害者の社会的総合を促す全体として環境や社会に手を加えることも目的とする。そして障害者自身、家族、そして彼らの住んでいる地域社会がリハビリテーションに関するサービスの計画と実行に関わり合わなければならない。国際障害者世界行動計画による定義、言うの大変ですねこの言葉。リハビリテーションとは身体的、精神的、かつまた社会的に最も適した機能水準の達成を可能にすることによって、各個人が自らの生活を改革していくための手段を提供していくことを目指し、かつ時間を限定したプロセスである。これはウィキペディアに似てますね。でもって地域リハビリテーション支援活動マニュアルの定義なんていうのを見てみちゃうと、リハビリテーションとは医療保険、介護保険でのサービスの一つであるとともに、技術であり一つの思考でもあります。またリハビリテーションは科学、教育、職業、社会など極めて多角的なアプローチを必要としています。さらにリハビリテーションは何よりも人権の問題であり、本来人権を持たない障害者に国や社会が恩恵、慈悲として人権を与えるものではありません。 人が生まれながらにして持っている人権が本人の障害と社会制度や習慣、偏見によって失われた状態から本来のあるべき姿に回復させるのがリハビリテーションです。なんだかよく分かったようで分からんぞ。ダンサーに向けてこれを読んでみると簡単にこんな感じになります。技術であり思考であるということから、リハビリとは方法論だけではなくメンタルも含まれると思われます。社会復帰をすること、回復することというのがキーワードになると、舞台復帰、テクニック復帰を考えなければいけません。自ら人生を改革していく意識があること、つまり自分で行わなければいけないのです。周りの人の理解が必要であること、ダンサーという仕事、環境への理解がなければリハビリはうまくいきません。つまりね、怪我の痛みが消えただけがダンサーのリハビリではないんです。テクニック回復、舞台復帰しないといけないから。治療家に治してもらえばいいやっていうのもダンサーのリハビリではありません。自ら行うという意識改革が必要だから。このエクササイズを誰かがやってたからこれだけ続けりゃいいんだねっていうのも違います。技術でもありメンタル面でもあるわけだから、形だけ真似していても意味がありませんね。彼女今リハビリしてるんだって。ふーん。これもね、周りの人、先生、両親、スタジオのお友達の理解がないとリハビリは成功しないんですから。ん？これで終わり？リハビリの方法を教えてくれるんじゃなかったの？それは今度からお話ししようとします。それは今度からお話ししますが、上で見たようにリハビリっていうのはただの方法論じゃないんですよ。そこを間違えてしまったら確実に失敗します。特に大きな怪我の場合、痛みをこらえて舞台に立ち生涯の痛みにしてしまうか、リタイアして手術するか、失業するか、解雇されるか、今まで必死で頑張ってきたことが全く不可能になるか、これがダンサーのリハビリ失敗の第一章なの。あんまり理解されていないし話されないトピックだけれど、みんなに知ってもらう必要があると思うんだ。リハビリの一部に周りの理解っていうのがあるでしょ。それだけじゃなくってね、リハビリっていうのも練習するべきなんですよ。体の声を聞く方法、長いリハビリを一人で続けていける精神力、ポジティブに物事を考える力、踊れない時のエクササイズのバリエーション、クラスへの復帰方法、こういうものは小さな怪我の時にリハビリの練習をしておくべきだと思う。ということで、次回は捻挫を例にとってどんなリハビリ過程を行っていくのか見てみましょう。いかがでしたか？コンセプトというと難しく感じるし、辞書で引いてみるとなんだかよくわかんない言葉が出てるけれども、何をダンサーとしてどこまでやったらいいのかっていうのを知ってる人が少ないのがダンサーのリハビリですよね。そしてそこに理解が必要です。今 DLS で出しているオンラインコースでは、解剖学をレッスンへということを勉強しています。これはどうやって解剖学がレッスンとつながるのかをビデオや音声、ワークブックでお話ししているオンラインコースなんですが、今後骨や筋肉、ストレッチについてなどみんなが知っておきたいことをコースにしていく予定です。そのうちの一つにリハビリも考えています。ダンサーのリハビリをしてくれる人、場所が少ないのでね。これは日本に限ったことじゃありません。じゃあいつこのオンラインコースができるのかって言われると、まだまだ全然分かっていない状態なんですが、気長に DLS を応援してくださると嬉しいです。最後に、今リハビリしている人たち、リハビリっていうのはみんなの助けも必要だけれど、自分でやっていかなければいけないことでもあります。いろいろな方面で勉強をして、今まで以上に踊れる自分を作っていってくださいね。今週のポッドキャストはここまで。また来週お会いしましょう。ハッピーダンシング、佐藤愛でした。